こんにちは、スタパ斉藤です、スタパバンド実験放送の第7回目です。今回は前回と同じ機材と同じセッティングで録音してます、特に変わったところないんですけども、前回録音してみたらローランドの UA700 というオーディオインターフェースのコンプレッサーがかなり効いてですね、デジタル録音にありがちなクリッピングノイズが激減しました。これかなりいいです、コンプレッサー。てなわけで今回も4人で話します。まずは
昔コンサートミキサーを目指したカメラマンの若林です。
どうだったんですか？
実は挫折しました。
そうなんだ、ウォッチ編集部の工藤でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエツの奥川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
でさて
じゃあADSL 話あたり、あの奥川さんの近所を調べ倒したっていう。あ、
ぜひ聞いてみたいですね。
以前あの工藤編集長から何か書いてっていうことで、うちはまあ比較的名古屋市の南部ブラザーさんが近所にあられたって、まあブラザー村なんですよね。目の前ブラザーの体育館、ブラザーのグラウンドみたいな感じのところなんですけど、あの電話局からは直線だと1キロ以下、結構快適なんですよね。でルーターでリンク見ると7メガぐらい出てますんで、まあかなりいけてるかなと。ただまあその NTT であの線路長が出るじゃないですか、どれどれって調べてみると1440メートルとかって、この300〜400メートルの差はなんだみたいな。待てよって電話局の前にカレー屋があったなっつって、でカレー屋の電話番号やインターネットタウンページで調べて、っていきなりこう 400〜500メーターなんですよね。それ通り挟んでるだけだから、なんでっつって、2、30メートルしかないじゃんって。まあ、それがきっかけで、まあ、みんな一律ね、3、400メートルオンなのかな、これはもしかすると、電話局の中の配線が何百メートル、もしかしたらあるんじゃないかと、もう出た瞬間にはもう400メートルだぞって、いう想像から始まって、たまたま電話局から我が家へ向かうところは、まあ、商店街ですから、こう、看板いっぱい出てますよね。なんかこう、深夜、夜中12時ぐらいにデジカメ持ってて、
危ない。
何なんだ、そいつはみたいな。飲み屋をこうちょっと店だから見えないように撮ろうかなみたいな感じで、まあ家までずっと電話番号から線路長と損失をこう調べてみると、あのブロードバンド百景でまあ記事書いたんですけれど、結構隣同士で、こんなに違うのみたいな、倍もこの家遅いじゃんっていうような形のやっぱりデータが出てた。一番やっぱり少なかったのは損失6デシベル、5、6件あったんですけど、まあ、あの距離も390メートル、直線距離で、まあ、その150メーターぐらい、で線路長で390っていう、まあ、喫茶店があったんですけど、まあ、あのもし記事見られると分かるんですけど、かなりあの昔イメージの喫茶店で、って、まあ、さびれてるかどうか知らないんですけど、ね、こう高速 ADSL 喫茶とかってこう言ったら話題になるのかなとかって、6デシベルって快適だろうなみたいな。まあ我が家もそういう中でグラフで見ると、まあそこそこ20何デシベルっていうところで、まあその悪くはなかったですね。ただあれを見ると、特に一軒家の方は自分家が遅い早いっていうのを距離だけで判断するんじゃなくて、周りの知り合いの家、バーッと電話番号で NTT で検索してみると、もしかしたら自分のとこだけ遅いっていう可能性もある。そういう目であの電話局っていうか、まあその電信柱かの配線を見ると、すごい適当に繋いでるんですよね。たまに家を建った時期とかにもよると思うんですけど、同じこう通りの例えばその右側にあっても、反対側のこう電柱から来てる家もあるし、すぐ家の前の電柱から来てる家もあるし、角になると裏から来てるのもある。だからそのなんとなく近所のどの線入れようかなっていうのは、きっと工事に来た人だとか、工事の時期によっては、いや右側はなかったんだよ、左側から引けなかったんだよとか、多分そういう事情で引いてるんで、いわゆる回線周囲みたいに、 あれ隣の家早いぞって俺んちこの電柱からだけどあの家向こうだって思ったら、うん、頼むから向こうから引いてくださいって言ったら劇的に早くなったりする可能性っていうのはあるのかな、うんうん、うちなんかマンションなんで7階から下ぐらいはみんな同じですね、で上がちょっとやっぱり遅いみたいな形で、うん、一応やっぱ下と上と差があるから、うん、これ超高層マンションになると遅いのかなみたいな、うん、ところはちょっと感じたりしましたけどね、うんうん、
でも損失一桁ってすごいですね。
一桁はめったに見ない。
普通は
合とかでもあんまり
普通いろんな人の話聞いてもよくて20代10
ギュースも珍しい。
そうですね。30以上が割と普通
かな。関東の人って結構遅いですよね。
そうかも。
名古屋方面は違うんですか。
というかなんか周りの人間聞いた感じのイメージと例えば、うん、ブロードバンド百景って関東の方どうしても多いじゃないですか。
そうですね。
やっぱりなんか結構もう30とか40とかって、いっぱいいますよね。
そうですね。
線路があるから。曲がってるとか川があるからとかっつって、うん、だから多分電話局の作りってよくわからないんですけど、別にその世帯数に対して電話局があるっていうよりは大体これぐらいに1個だよねみたいな、うん、きっと立て方をしちゃうんだと思うんですよ、うん、で田舎はあんま障害物もなくピューってこう放射線状に引いてくるんでしょうけど、うん、都会ってやっぱりその間にいろんな、ね、障壁が
ね、
でっかい道路通っちゃってますとか、線路通っちゃってますとかっていう
のは、あと名古屋とかって町自体はちゃんと都市計画というか
綺麗ですよね、
スパスパとまっすぐしてますからね、
道もね、
結構都内とかって細い道がグニーって入ってたり、
自分家がつながっている電話局の場所って多分ADSL が出てくるまで知らなかった人って、
う
ん、僕も子供の頃住んでた実家は見えたから、うん、あそこが電話局だなって、うん、それ以外のところってずっと自分の電話線が一体どの局につながってるのっていうの全く興味がなかった、うん、今回も全然やっぱ知らなくて、ね、まあ、地名でちょっとねローカルだから笠寺局っていうところなんですけど、うん、笠寺の地名には立ってないんですよね、うん、全然、こう違うとこ、うん、例えばこれインプレスさんの空も有名な麹町郵便局っていうのがありますけど、はいはい、麹町じゃねえじゃんみたいな、
そうですね、
これが有名な麹町郵便局かって思うけど、でもここ麹町じゃないよねみたいな、
東京ネズミランドみたいなもんね、
そうそうそう、東京じゃねえよみたいな、ね、ですからそういう感覚で初めてあここが電話局かっていう感覚でやっぱりまあ知ったのも ADSL のおかげみたいなところはありますし、もう一つは電話線ってどうやってつながっていくのっていうんで、マンションの前から配線見てあこれかーっつってあの黒いのに入って太くなってこっち行ってるぞマンションからみたいな、でずっと行くとすぐ分かんなくなっちゃうんですね、うん、地下に潜る線がいっぱい出てきて、この先は右へ行くのか左へ行くのかはたまた地下なのかっていうのは分からない。さっき の近所でも何百メートルっていうのは電話局の中ももちろん配線帳もきっとあるんだとは思うんですけど、一番大きいのはやっぱり上り下り、
はい、
うん、で電話局見に行けば分かると思うんですけど、そんな何万世帯の線は入ってないんですよね、はい、外観的には、はい、おそらくやっぱ地下から入れてて、うん、でそれは電柱からやっぱみんな地下に潜って、うん、地下でどっかで束ねて、うん、すごい本数がどっかからドカンってきっと入ってるんだろうなみたいな、
うん、
ぜひNTT の方がなんかいつかゲストで電話線は本当はどうやってつながってるのかみたいな
曲がってるところでノイズ拾ってそうな気もしますしね、
うん、
どっかですごいノイズ源の近くを通っちゃってる風な電話線とかを使ってると、
うん、
もしかしたら ADSL だと損失が大きいのかなとかって、
必ずしも距離だけじゃなくて、距離はそんなでもね周りと変わんないのに伝送損失だけバーンって高いところがありましたよ ね、
不幸ですよね。
ああいうのはかなりノイズ出すとこがなんかあるんでしょうね、うん、
あれはもう運っていうか宿命
宿命定めてるかも、
うち損失高いんですよとかって代々とかって
ADSL 以降は引っ越すときは局からの距離を調べてとか、なんかそういう住まい住宅情報誌とかも、うん、IT な人々向けのやつが欲しいよねみたいな、うん、うちとか例えば子供とかいないから、うん、別に学校なんかなくていいんですよ、うん、そばに してて、あのいつもあの夜しか家にいないから、うん、あの日当たりとか悪くても全然いいんですよね、うん、だからドコモと au と phs とか、うん、あの j4 とか、 携帯は何本立つかとか、
うん、あそうですよね、
局からの距離とか、ね、
ドコモの phs 64キロ圏内とかね、
あとあの衛星放送の向きは OK かどうかとかそういう情報が欲しいんだよみたいな、うん、
あと結構マンション買っちゃった人で、もうここ最近困ってるのが光入れられないんだよねとかってどうしてね、うん、
本当に初期のインターネット対応マンションって、うん、あの外との接続が実は64キロとか、
う
ん、そしてみんなでつなぐみたいな仕様だったりとかいうもう今で言ったら何ですかぐらいのやつもあったりして、うん、あのそういうの入っちゃってるのも最悪ですね。であと今はもう光マンションって言うけど、結局その電話局とあのマンションの間って100メガじゃないですか大体、うんうん、でそのマンションって大体その1棟に6、70個ぐらい入居してたりしますよね、うん、あの70個とか入ってる中で、あのマンション一棟で100メガ共有してて、じゃあそこにウィニー野郎が3人いたらどうなんだろう話になるじゃないですか、うん、だから光だと思って入ったマンションがあの前の ADSL より遅かったとか、
あ、ありそうですね、いっぱいね、
あるみたいなんですよ。だからまあ上下は非対称じゃないですけど、うん、あのやっぱそういう共有するわけなんで、バーンってどっかで待機壊れちゃったら、で100メガあったって100メガフルに出てるわけじゃないですから、
う
ん
う
ん、
そう考えても。よくて80とか
ですね、まあ80とか出ても結構いい方、
それでも
分けた
ら、うん、ウィニー野郎5人で、
ね、食い潰したと思うんで、あのだそういうマンションって今あの賃貸だったらいいけど買うのでどうかなみたいな
気が、うん、でマンションきっと全員買った人が70戸だったら70人、70世帯の人が全員この IT 向きだったらいいですけど、うん、中にはいいよそんな工事しなくてとかっていう人がいっぱいいますからね、
うんうん、今はまだあのインターネット接続しない人もそれなりにいるからいいのかもしれないですけど、今の子供とかってみんなパソコンね使わないともう今後生きていけないと思うので、うん、今あの受験の発表とかも高校とかだとインターネットで発表だったりしますよね。
就職できないですからね。
就職できないですからね、うん、インターネット使えないと。するとみんな使うとなると、やっぱ70個とか60個で100メガってしょぼすぎだろうと思うじゃないですか。
そうですね、うん、確かにあのね、マンションなんかでもやっぱり集会とかねあんまり出ないんですけど、うん、たまに出るとちょっとその手の話題も最近はこうあったりしても、うん、まあ、もう基本的にやっぱりデジタルディバイドみたいな差は絶対ありますよね、うん、インターネット何みたいな意味もあれば、うん、まあね、今子供の夏休みの宿題とかでも、うん、新聞や何々や何々やインターネットで調べてっていう風に課題で出てくる、でたまたまね我が家は、まあ、一応業界の端くれ人なんでまあインターネットでみたいな形で、調べるの手伝ったりってしますけど、このすらでもクラスの中にパソコン持ってない家もまだあるでしょうっていう気もするし、どうなのっていう風に思う時はやっぱありますよね。
割と数年前ってパソコンって割とまだまあビジネスマン使ってましたけども、割と趣味の領域っていうかね、個人で持ってんだっていうのがあったけど、ここ数年で普通持ってるでしょうみたいに急に変わって、でまたあの常時接続でしょ普通とかってなっちゃったじゃないですか。割と数年ですからね。
でもまあ、ISDN の回線数はとにかく企業で、比べたらはるかに多分 ADSL 多いんですよね、うん、
そうですね。 ISDN 結構だからガソリンスタンドとか、うん、あのコンビニとか、うん、ああいうとことかもかなりもうバーンと入っちゃってるとこもありますし、ね、
使える感じ、
あと商店とかは今でもやっぱり電話とファックスで使えば、うん
ね、
あのまあ、いいんじゃないかと思うので、うん、
だから実際あの多分こうウェブ媒体でアンケートなんか取っちゃうと、うん、そこ見に来てる人たちだから、うん、もうみんな ADSL みたいな隙間でアンケートとかってそれちょっと普通と違うだろうみたいなのはあると思うんですよ ね、
そうですね。
だから実際にやっぱり例えば プロバイダー側で、例えばね、ニフィティだとか多いところ、うん、実際そのどういう契約をしてるかっていうデータを見ると、うん、こちらはなんかね、中にどっぷり使っちゃってると、うん、みんな常時接続で、ね、うん、みんなブロードバンドだって思ってるけど、うん、実際そうでない人はやっぱりまだまだいるのかなっていう気はしますよね。
多くの人が低速回線使ってたりとか、うん、ネット常時接続じゃなかったりするけど、割とコンテンツ出す側が ADSL を基準にして出すじゃないですか、うん、例えばウェブサイトでフラッシュの重いのがガンガン流れるとか、うん、そこで割と例えば ISDN の人はもうこのサイト見たいけどいいや重いからとかっていうのが割と現実にあったりすると怖いかもとか思うんですよね、うん、見られない情報っていうか、う
んうん、個人のホームページでも考えちゃいますよ。
あ、
うん、あのメールが来たりして、うん、あのなかなか重くて開けないんでトップしか見てないけれどとかいうメールもらったりしますよ。
写真上げようと思って難しいところですよね、うん、せっかくいいものをっていうと、う
ん、写真満載なんですよ、
ね、大きいサイズのもの上げてあげたいっていう、
あんまり劣化させた写真も載せたくないし、
うん、どれぐらいのサイズで上げてるんですか。
まあそれでも極力下げちゃってますよ JPEG で、うん、それぐらいですよね。物によりますね、やっぱり。あと趣味の方のホームページ、ペットの方だと動画を上げたりしちゃう。それでそうするとやたらね、見るのが大変だっていうのもらったり、ダイヤルアップだからとか、とか結構まだいるんじゃないかなって。ちょうどペットが子供を産んだんでフェレットなんですけど、それ最初アップしてちょっと重かったんですけれども。結構見てくれた人もいたんですけど、よくよく後で調べたら Mac じゃ見らんないとか、なんかいろいろあって、フラッシュもそういうのはありますよね。で軽くして誰もがダイヤルアップでも見られるようにしようと思うと結構しょぼくなってんじゃって、ね、どこを基準にしたらいいか。写真も困るんですよね、あんまり。であんまり高画質で大きくすると今度はそれを使われちゃうだろうっていうのもあるし、うん、どこを基準にどうしたらいいんだ、うん、インターネットの世界は難しいぞって、
うん、そうですね。まあ、うちなんかは割と読者層が比較的、まあ、ブロードバンド利用率も高いので、うん、あんまり最近はそんな気にしてませんけどね、うん、どっちかっていうと気にするのはディスプレイのサイズというか、ディスプレイの解像度、はいはい、皆さんがお使いの標準のディスプレイの解像度が今はまあこのくらいだから、うん、あのこんな感じみたいなところで、どっちかというとそっち考えてますね、うん、データ重い軽いっていうのはそんなにはもう考えてない
かな。なるほど、うん、サイズも考えますね、うん、何使ってるんでしょうね。
何がですか。
要するに解像度800、600が主流なのか、1024
ディスプレイですか。1024だと思うんですよ、まだ。
一応そう思うんですよね。
800ぐらいを意識して、800、600ぐらいを意識して、ちょっと、
そうですね。作るとき800にしますよね。
商業サイトだと、やっぱバナーがドガンっていうのがありますからね。
あんまり。ちなみに、僕、年寄りのせいか、文字サイズ大で、
マジですか。
てるんですよ。
僕も、
うん、文字サイズも難しいですよね。
大体小を基準にこう文字入れてるんで、妙に長いのと変なところで開業されるって、実はあの我が社のホームページも担当者は若いんでそうなんですけど、やっぱり結構あれは小がっていうか、あのデフォルトがそうなんで、多分あの変えること知らない人もいっぱいいて、うん、結構すごいちっちゃい字のページとかってあるじゃん、読めねえよこれみたいな。
ブラウザーの設定に依存しないあのタグってあるじゃないですか、
はい、
それだともう一生、
読めないやつ
の
キャプションだとか、
そうそう
あかなり不評ですよね。一回やったことあるんだけど、うん、まあ、デザイナーさんにあの例えばデザイン出しちゃうと大体もうそれできちゃうんですよね。でデザイナーさんは細かいところまでコントロールしたいから、うん、もう決め打ちできちゃうんだけど、うん、そうするとユーザーさんから読みにくいんだよコラっていうメールとかをいただくので、うん、やっぱりその大とか小とかで変わるように、うん、あの変えたりとか、なんかタグ取ったりとかですね、スタイルシートに指定取ったりとか、うん、まあ、したことありますね。でやっぱり私たちも標準としてはやっぱり あの文字サイズは
小ですよね。大体どこも、あ、そうだね、小だとこうぴったり1ページなんだよねみたいな、
そうなります
ね、スクロールしなくても見えるんだみたいなページ結構多いですね。まあ、それはあのポータルヤフーとかああいうとこ行っても、こう妙に窓ビーしてんだ、あ、これは俺のせいかみたいな。
この間あのこの間とか数年前に中にしたらこれすごい楽とか思って、うん、でその後にディスプレイ大きくして台にして何この楽さとか思って、
うん、最大ってあんまり変わらない、
変わんない気がする
ね。最大ならもっとガンといけよとかって思うんだけど、
子供向けコンピューターみたいになっちゃうと思うんですけど、そうはなんなかったって感じですね。
目の若さみたいなのきっとあるんだと思うんですよね。結構若い人は、お前15インチで1280で使ってるのみたいな、それ読めないじゃんみたいな風に思うけど、なんか普通に、まあ、情報量は多いんでしょうけどね、
いますよね。
写真とか見るのにはいいかも、
そういいんですよね。
まあ、リアルディスプレイとか、まあ、ここねトリプルディスプレイってのは特に別格なんでしょうけど、
他で見ないですからね。
トリプルは縦の解像度がより横の解像度がずっと、解像度ドット数ですね、のがずっと多いんで、横の余裕がある割には縦が狭いって感じがして、
あ、
なんかまだ慣れてない感じですね。
2階建てにすれば
い
いです。もうあのどっかの駅のディスプレイみたいに。
この録音の編集サウンドソフト、あの3画面でのうちの2画面使って波形を表示してやってるんですけど、あのサウンドソフトって音を流すと波形が動くじゃないですか。でこんなに広い幅で動くと酔いますね、ちょっと。
あ、
結構気持ち悪くなりますね、
見てると。
あの画面上にニュースを表示するソフトとかあるじゃないですか、
みたいな、
いいヘッドラインみたいな、でずっと電光掲示板みたいに流れてるやつ、あれをずっと見てると目を離した時に空間が逆に動いてる感じが、あの酔い方をします
ね。
だから広きゃいいってもんでもないのかもとか。
まあでも狭いよりはいいですよね、やっぱり。どう考えても
以前 PC 立ち上げてるだけで楽だと思うと思いますね。こっちでなんかしながら、ブラウザーだけはこっちでって、デュアルにしなくても、そのもちろんカッターのペーストしようと思ったそうはいかないんですけど、うちも子供用のパソコンでちょっとなんかしながらこっちでなんかしながらみたいなことをたまにやったりしてますけど、あれ見たらやっぱデュアルもいいけど、デュアルにするとここ切り替え機入れたなと思ってちょっとめんどくさいかなみたいなことは思ったり、でもやっぱり両画面あると全然違いますよね。やっぱ重ねてるっていうのとはやっぱり違うんで、大きい方がいいなとは思うんですけどね、まあ、置く場所の問題もあるんで。
やっぱりあのディスプレイとかキーボードとか入出力のところって作業効率に結構影響します
ね。しますよね。ディスプレイがやっぱり一番イライラ度に関する気がしますね。
あ、
そうですね。
ディスプレイがこう画素数が足りないとかなんかだと、なもうとかってなって、キーボードだったらある程度な、そうでもないかな、キーボードも打ちにくいとは相当ムカつきますね。
マウスもそうだし、
へ
ばってきた時とか、
ね、ゴミが詰まってる時とか、そう
そう、縦に使って縦に行きましたいな。
急に掃除始める。
持ち上げてこうやって回したんです
よ。でもタマさん、そんだけ広いと、あの左端から右端まで移動するのってでもそんなんでもないですか？
割とね、あの僕はあのロジクールの MX の700っていうマウス使ってるんですけど、これは光学って本当全体的にいまいちかなとかって思うんですけど、これはすごいですよ。これ完璧、1ドットこの幅のこの速度で1ドット単位の操作ができる、
操作ができる、
ショックですね。
あ、
でもね、マウスパッドがちょっとまだこれでもでかい方使ってるんですけど、
トリプルマウスパッド
そう言ってたら七尾の人が、そうか、トリプルマウスパッド作ってあげようかとなんか言ってるらしい。
素晴らしい。
光学マウスってでも、僕のこの今机白いんですけども、この上だと全然反応しないんですよね。であと微妙にここに傷が、マウスパッドに傷がついてる、それに妙に反応してそこでカクッて動いたりして、ボールとは違う違和感はありますよね。
いや、時々欲しいと思うんですよ。
何がですか？
工学マウスが
難しい
な。でもその前に光にしたいなという。
光にしてほしい。光つながりじゃないですか。
そうか。じゃあ光を入れたら工学マウスにして。そうすると帰ってき
かもしれない。パールポン編集部に落ちてんじゃないですか、工学マウス。
それはいけません。自分で買わなきゃいけません。
ダメですか。編集のやつ試してみてからっていうの。
いや試したいとは何回か言ったんですけど、
ね。工藤なんかあれですよ、ウッチとかでマシンいる時ってまずパワルポの編集部にお伺いしてですね、うん、参上してマザーありませんかとかビデオカードありませんかみたいな、なるべく硬いやつお願いします、ね、指定をしてですね。しょうがないからやっぱりケースとかもね、うん、ケースのレビューとかいっぱいやった後とかだと新品もらえたりするので、うん、ゲットしてきて、で必ずやっぱないのがハードディスクとメモリと
CPU ですしね、
うん、なので、まあ、それは買うとしてみたいな感じでかなり安く上げさせていただいており、うん、
自分が自作するときに もらい話じゃないですけれど、うん、ある程度上辺の知識だけ写真撮ってるんで中身をよく知らないんで、
うん、
なのでやっぱりパワーレポートの編集部の、
うん、
誰それくんやら誰それさんにこう、何がいいと思う、こういうのやりたいんだけど何がいいと思うってこう散々聞いて、
うん、
買いますね。そうすると必ず予算とか何使うの、ゲームとか、いやフォトショップが動けばいいとか。
パソコン業界とかパソコンのメディアとかに関係ない普通の人は本当に知らないですもんね。あれってファームウェアアップデートしないとダメだよなんて絶対知らないし、
ファームのアップデートなんか一生しない人多いですよね、うん、どこまでも多分。だからいきなり店頭に行って聞くっていう人かなりいるはずですよね。
多いですよ、まずね、だからパソコン、あと前いた、ね、大手周辺機器メーカーでユーザー登録はがきがこう集計してると、うんうん、ショップの店員の勧め、うん、で販売、納入業者任せ、
うん、
友人の勧めを足すとね、まあ、何か分かんないですけど、ね、50% ぐらいあるんですよ。だから半分の人は自分の意思で物は買っていない、
うん、
っていうのは実際店頭に立つとそうで、やっぱりその何々がしたい、なんとか用のメモリー型とか、
うん、
なんとかにハードディスクをつけたいんだとかっていうその欲望、ね、目的はあるんだけど、うん、そのために本を買ってきてあれしてこれして、その月にそのハマるね、こう特集が必ずあるわけじゃないじゃないですか、うん、で外付けハードディスクを選ぶって、はい、あればいいですけど、
うん、
ね、それ2ヶ月前ならあったとかね、うん、まあ、プリンターみたいに必ず年末になると各社やってくれるってないんですけど春にプリンター買いたいっていうとどうしようかなみたいなところはあるじゃないですか。
あとあれがありますよね、前はパソコン持ってる人のそういう買い物って目的がこのパソコンだったりしたじゃないですか、
うん、
このパソコンのハードディスクを何ギガから何ギガにしてかっこよいんだぜとかすごいぜっていうような趣味的だったと思うんですけど、今のなんか音楽ソフト入れたらなんか入んないからどうすればいいですかっていう目的が健全なんですけどね、目的が先にあって、だから目的が達成できればどれでもいいからなんか選んで店員さんっていうスタンスが多いんでしょうね。
そうですね、
そこはやっぱスキッと差があって、例えば僕は歯ブラシ、電動の歯ブラシ、買うときに今も超音波系が出てるじゃないですか超音波歯ブラシと音波歯ブラシとみたいなのがあって、どっちがいいかなみたいな、で2チャンネルへ行くわけですね。でなんでこんな記事もあるぞ、ピッてくれたらリンク先はスタパさんの記事で、おすごいこんなに歯磨きしてるんだみたいなブラウンかなんかのやつがこう持ってたりみたいな。でやっぱみんな結局それは松下のものに、2チャンネルが当時押してて、やっぱり確かに言われて納得するのはアフターのパーツだとかなんとかっていうと、うん、やっぱり大きい会社は物言うみたいなところはあったりだとか、うん、でそういうふうにどっぷり使っちゃってると、うん、どっかでなんか安心できる材料を探そう、うん、でさらにその 価格コム行ったりだとか、うんね、そのヤフオクへ行っても業者がずっと連続で出してるのあるじゃないですか、うん、ああこれは業者だなっていうふうに価格がいくらで落ちてるんだみたいな、うん、じゃあここまでだったら OK みたいで、うん、毎週この人出してるから落ちるまで頑張るぞみたいなこれ1万以上出さないぞみたいなっていう。BS の内蔵の、ビデオデッキがまだ十何万した時代に秋葉歩いて、うん、どれがいいって言った時にちっちゃい店の親父が一生こう忘れない言葉を言ってくれた、うん、うちは儲かるのがいいよって。
あ素晴らしい、
ね、それは目から鱗 でいろいろその業界の中入ってみると分かるんですけど、例えば大手カメラ流派に行くで、ハードディスクはM 社のものがメインで売ってるなとかってこうあるじゃないですか、コンパクトフラッシュ、まあ、はい、これは結構大手というかそういう周辺機器メーカーじゃなくて、萩原さんとサンディスクさんだけが置いてあるとかっていうのを見ると、それはその背景にある営業的なものは少し想像がつくわけじゃないですか。それはその決して、彼らがその、ね、もちろんサンディスクは結構僕好きで、うん、業界の中にいたんで、やっぱり何かあっても一番安心できるんだなってサンディスクでこの値段なら OK って買ってるんですけど、そういう技術的な背景と別にやっぱり営業的な、ね、うん、やっぱりこう背景って絶対にあるから、うん、あの親父の言ってくれた、うん、うちが儲かるのがいいよっていうのがあるのは、うん、やっぱりそれはそうだよねっていう、うんね、多分リベートが出るだとか、今月はこの店でこの本数売ったら、ね、リベートが出るとかなとかっていうのは絶対商売的にはあるわけで、でもその行かないと、ね、その冷蔵庫買いに行った時に、全国チェーンの有名店に行くと、ね、こっちでこの冷蔵庫を見てると、あこちらはどこどこの製品で、でも隣にあるこちらがおすすめですよってい こうハッピーカットしてきた方が言うわけですよね、でうちの家内はこっちがいいって言ってるよ、ここの店員はイヤホンしてるのが店員で、ハッピー着てるのはメーカーの人だから、あの人はこの冷蔵庫のメーカーの人からこれがいいって言ってるんだっていうのは、僕もハッピー着て立ったことがあるからな、腰にねこれつけてイヤホンしてる人は社員だけど、あとの人はメーカー応援だから、一応一通りの説明はしてくれるけど、推しはここだよねっていうのは、ね、自社製品っていうのはあるんで、なんかその店員の勧めっていうのはイーブンで来る時と、やっぱり向こうの都合で来る時っていうのはあるんで、
前に全然関係ないですけど、深夜にファミレス行ったら、深夜って言っても11時12時頃なんですけど、たら近くに小島電機さんかなかなんかあって、そこの人らしき人後ろで話してるんですよ。でね、俺はねやっぱりね、三洋よりもなんとかとか他のメーカーどうのとか、やっぱりでもこの時期はね冷蔵庫よりもねヒーターなんだよとか、なんか2人で話してるんですよ。でなんかすごい話聞いてるのかも俺とか思ってずっと聞いてて、だからさやっぱりね、ヒーターよりもね扇風機はどうなるのかってことなんだよとか、なんかねめちゃくちゃ話してて、あれこの人らなんだろうとか思って、でも多分販売員さん、でもそのなんかどういう販売員さんがどういう思考で何を売ろうとしてるのか聞けるかもとか思ってじーっと聞いてて、でなんかでも話がねうまく噛み合ってなくて、ちょっと喧嘩してんのかなって感じだったんですけど、その後にその人らが帰る時見たらベロンベロンで、もうネクタイとかこんなになっちゃってて、こんなに酔っ払っててよく仕事の話できるの
確かに嬉しいんですよ。
結構そのネットで物買ってっていうのでオークションも結構やられて、
オークションやりますね。
ずっとやり続けてます。売り買い売り買い。
いや、回線もみたいな。ガンガン。
ゼロハリさんからなんか買っちゃったみたいな。
そうなんですよ。
いいのかな。
いいのかな。
全然買わないんですけど、僕一時期も一昨年くらいかな。そう、もっと前かな。オリンパスがもうカメラやめちゃいそう。はい、オリンパスの OM2 やめちゃいそうって言うんで、OM2 のレンズ今買うしかとか思って、OM2 のレンズいろいろ。買ってたんですけど、そしたら他のカメラも面白いとかってなって、でですね、ペンタックスのオートワンテンっていうカメラがあって、ちっちゃいカメラみたいな
ですね、ですね、
そうスパイカメラみたいな感じで、それでなかなか綺麗なのはなくて、セットで売ってたんですよね当時は。 でそのセットで売ってる状況ではなかなかオークションに手に入らないんですよ、はい、で結構高かったりして、でたまたまそのなかなか良さげなセットが出てて、あこれだとか思って入札したら割と安い値段で手に入れられたんですよね、やったとか思って、で連絡やり取りしたら向こうの人が、あ斉藤さんですねとかスタパさんですねとか言われて、どうしようとかスタパの野郎こういうところで買い物してるぜとかってバラされちゃうかもとか思ったら、あのそのゼロハリさんでなんで分かったんですかとか言ったメーラーで、あのまあアウトレックエクスプレスとかだとメーラーに名前が出るじゃないですか、あの登録されてるやつだと、で分かったらしいんですけど、であのここで買ったりしてるの内緒にしてくださいねとか言って、私の方もお願いします。内緒どうしよう
か。でも当然そのやり取りの時は斉藤っていう本名でやってるわけですよね。斉藤さんに比べたら世の中にいるからね。
そうですね、佐藤斉藤犬の草っていうらしいですね、どこにでもあるみたいな。今犬の草ないですね。この間このソニーエリクソンの AU の端末買ったんですけど、新しい携帯電話、でこれ着せ替えで、ができて、でまあ着せ替えのパネルが結構綺麗な色が出てるんですよ、でショップに買いに行ったら全然売り切れで、売り切れとか言われると欲しくなるじゃないですか、何そんな人気あるのかと思って、でも他のショップ行っても全部売り切れで、こうなったらヤフオクしかとか思って、ヤフオクに行って違う色を探したんですけど、そこに入札が15件とかあって、何をとかって燃え上がって、ガンガン入札していって、なんかパネル、縦ならパネルなんですよね、パネルが1枚3800円とかになってて、畜生俺は4000円とか思った瞬間、ちょっと待ってください、パネルなんですよって自分で言い返してやめたりして。
設定価いくら、設定価とか標準価格いくらぐらいでしょ。
パネルはですね1枚800円とかで、
そうい う、
ソニースタイルで売ってるんですけど、ソニースタイルも
品切れ、
品切れ状態。
うちのクリスマスツリーですね。
800円が3800円、
これ売ってる人すっごい儲かってるかもとか思ったら、やっぱり業者っぽい人が多量に売ってましたね。
あなるほど、あのカルピスウォーターのシールで当たるトロのグッズとかって、すっごい値段でさ分けるの知ってます、携帯アンテナ光るやつとか5万円とか、5万円かよみたいな。
怖い。
カメラの2個、もう最近は普通になっちゃったんでしょうけど、あのプロストラップ、
あれ出ましたね、
すごい高くなる。
あれは一人に1本しか、プロ登録した人が一人に1本しかもらえないんですよ。だから僕は1本持ってるんですけど、もう1本くださいって言っても買えないもんなんで、
プロ登録っていうのはどういうふうにするんですか。
あ仕事をしている、まあ、僕の場合ニコンだと、ニコンにあの自分のやった作品、世に出した雑誌とか、まあチラシとかパンフレットの場合は撮ったポジをつけて、それである程度の量を見せなきゃ、だから1回何回に出ましたじゃダメ でなおかつカメラの一眼レフ系が3つ以上
持ってないとダメ
そうかという登録をしなきゃいけないんです
。そうするとやっと1本もらえる。
そう、あカメラ1台につき1本だったかな、忘れました、1本だけだったか
な。なんかでもそれがこのカメラ、昔そのゼロハリさんと遭遇しちゃった時の頃に、やっぱりプロストラップとかってめちゃくちゃの値段が、ストラップなのに何万円、4万5万とか普通について
る。昔からですよね、もう20年ぐらい前カメラ構造をやってる頃にあのカメラ出すの後ろの売り替えコーナー、定期的にやっぱりプロストラップ、プロストラップって、
最初プロストプロストプロストっていっぱい書いてあって、何プロストってレーサーとか思って、
売ろうかな今どうなんだろうね。
いやあれってずっと高いんですよ。であのやっぱりあのうちの筆者さんで、PC ウォッチとかゲームウォッチでお世話になってる矢作さんっていらっしゃいますよね、矢作さんがずっとあの狙ってるんだけど、ずっと高いからこんだけ出してまでっていう気になるのでっていうので
言ってたから、売ったら魂売ったような気もするしな。
矢作さんだと持ってある写真の点数だったら、あのほらお家に乗ったやつとかだったらたくさん作品あるかなと思って、あスタッフさんだっていっぱいあるじゃないですか。
であとカメラの数さえあれば、
あのなんか銀座とか
のカメラで、同じメーカーじゃない
もちろん。
本当はどこのプロのそのプロフェッショナル登録って、あのメンテナンスとかそういうためにやるんでしょ。
そうですそうです。 ストラップのためじゃ
ない。ストラップの
ためT シリーズのあキャノン
T90
って一番高級機種なんですかね。
いや F1 でしょ当時。
あ、というか T シリーズの
T シリーズは
T50-90 ですよね。
ですね。
T90 知り合いのカメラマンが、友達がデジカメ欲しいって言ったんですって、うん、でパナソニックのルミックスが欲しいって言ってて、うん、でカメラない持ってないのみたいな話になったら、うん、なんかキャノンのさなんかわかんない古いのがあるんだよとか言って、うん、全然使ってなくてって言って、うん、なんてやつって言ったら T90 で、うん、元箱があってビニールも開けてないとかなんかそういう話で、カメラマンだからちょっと待ってって言って、実際に見に行ったら、うん、T90 のもうビンビンに新品があって、うん、でこれなんかでもらったんだけどさとかもういらないんだけどさ、これじゃもうデジカメじゃないからあのルミックスが欲しいんだよってそのカメラマンがルミックスでいいんだなとか言ってルミックス買ってやるからそれくれっていうのを非常にあそうなのルミックス俺買ってきたろうかそのカメラはいらなかったらくんないとかっていう話をしてもらって、まあ、交換したんですって、ですごい興奮してました。T90 新品手に入れたんですよとか言って、
でもそれって割と幸せですよね、うん、ルミックスもらった人も幸せなんですね。
そうです両方
幸せですね、
そう
です
そうもらった人すごい喜んでたって言ってました、
ね、あそうか、
本当のことは言わなかったと
思って、そうやって送って
あのポラ切るじゃないですか、はい、あの試し撮りでポラロイド、はい、で、富士フィルムさんだとポラ1枚切っときますって言えないそうで、
あ、そうですね。
ポラロイド、
確かにな
んか富士フィルムの仕事で、あのアシスタントがポラ切りますかって言っちゃったカメラマンがいて、でポラじゃないだろう、インスタックスフィルム、インスタックスだろうかなんか言って、あの大きく怒鳴ったそうですけど、
以前三菱の自動車の車の仕事するときに、僕はスバルなんですよ乗ってるのは、それでディレクターの人に、その車で乗りつけないでくれって言われましたで近くまでかみさんに乗せてってもらって、そっから重い機材は一人で全部担いで100メーターぐらいヨロヨロしながら
見えないところ
し
まう、まあでももう業界に関係ない仕事した頃は車メーカー基本的にみんなそうですよね、車内に入るときは自社の車、タイヤメーカーもそうですよ、タイヤおブリヂストンじゃないみたいなチェックが工場の守衛所であったりとか、
違うタイヤ入ってたりしたら、
そうチェックしてる工場は
ありますよ、近くにある AU のあのショップの人はドコモの携帯の話題をしてましたけど、あの新しいの良くないとか言ってお前ら英雄だろって。というわけで第7回の実験放送でしたけども、いかがでしたでしょうか。今回はちょっと長めに録音してみました。というのはですね、実は今回でこの実験放送最終回なんです。ただ今後正式なコンテンツとして始まることが決定しましたんで、近いうちにインプレスのウェブサイト上でお目にかかるというかお耳にかかれると思います。まだ時期は未定なんですけども、またその日が来るまでさよなら。